おめでとうバッファロー五郎。こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
第30回。
30回。
やすすけタイムとは、建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
ということでね。
はい。
バッファロー五郎。
はい。
おめでとうですよ。
そうですね。
うん。ちょっと嬉しい限りやね。
確かに。やっと日の目が、ね。
まあ別に当たらんでもよかったけど、やっぱ竹若さんの優勝コメントはちょっとグッときたね。
あの、
今度の素晴らしさを教えてくれた、リットンさん、ボブキャッツさんに感謝でございますっていう。
はいはい。
あれだけでも本当泣きそうやと思う。
ああ、確かに。
で、バッファローファミリーとか言われてるけど、
はい。
あの、リットンファミリーの下部組織でしかないから、
はい。
だリットン調査団の水野さんと藤原さんがトップなのよね、
はい、はいはい。
でリットンがいてバッファローがいる、
はい。
でバッファローがいてケンコバがいる、友近がいる、
はい、
っていうことやからね。
まあ東京の人からしたらもうバッファローの部分が完全に抜け落ちてるんじゃないですか。
まあバッファローはまあそうやし、まあそんなおるなぐらいやし、多分リットン調査団なんて絶対知らんやろし。
ああ、うん。まあでもね、あのフォローするわけじゃないですけど、ほんとバナナマンも面白かったですよね。
うん、まあね、あれは多分まあネットでもこう騒いでるように、審査方法には多少というかかなりの問題はあったと思うけど ね、 そうです
ね。あれも普通に M1 と同じような審査でもよかったと思うんですけどね。
そうそう、それこそさ、だからうっちゃんとかさ、
はい、
うっちゃんなんちゃんのうっちゃんとか、あのシティボーイズとか、
はい、
で木梨憲武とか、
はい、
その辺のさ、だからコントで一時代を築いた人が、
はい、
審査員やれよかったんじゃないのって普通に思うけどな。
そうですね。まあでもあの最後の審査、
うん、
僕ほんまに僅差やと思いますけどね。
うん、
好みの問題で僕バッファローの方が好きでしたけど、
うん、
バナナマンのあの何回見ても面白いあのネタ、
うん、
はすごいなと思って。
そうやね、あの M1 と違って芸歴の縛りがない分、やっぱり番組全体としてこう、
うん、
なんかなネタの底が高かったというか、
なるほど、
うん、まあそんな別にキングオブコントの話をそんなにしてもしょうがないんですけど、
はい、
はい、この番組は八重の里ドライビングスクールの提供ではお送りしておりません。
してませんね。
うん、はい、してません。まああのちょっとスポンサーも募集してるんで、
はい、
あのよかったらどっか企業ついてくれへんかなみたいな。
あ、
制作費が出れば
そうやな、
嬉しいなみたいな。
そうですね、うん、
いやでもやすすけタイムに事件が起こったわけですよ。
事件ですか。
うん、
なんですか。
あの第25回で、
はい、
建築系ラジオかっこジャック松田の建築ラプソディ感想、
はいはい、
というトピックでお送りしたじゃないですか。
はい、
それの反響がすごいわけですよ。
はいはいはい。
あの実際にだからその建築系ラジオをやってらっしゃる、
はい、
あのメンバーの方々が聞いてくださったらしくて、
はい、
でその建築系ラジオのメインページにも、
はい、
このやすすけタイムが紹介され、
はい、
で10月の6日か7日配信分の予告編というところで、
はいはい、
松田さんと五十嵐さんからやすすけの肉声コメントもいただくという、ちょっと画期的な、我々こう超インディーズ系ポッドキャストとしては、
はい、
アンダーグラウンドでずっとやっていくつもりだったんですけど、
はい、
いきなりこうね、びっくりしますよね。
そうですね。まあね、こんなことになるとは思わなかったんで、
うん、
まあ、元々もほんまに 4,5 人に向けて発信してんじゃないかっていう番組なんで、ちょっとまあありがたかったですね。
うん。でね、
はい、
憧れのポム企画さんの、
はい、
ポム日記にも、
はい、
我々の記述があって、
はいはい、見ました。
うん。で、だから、五十嵐さん、にもポム企画にも 正式にポム企画チルドレンとして認定されてしまったわけですよね、
はいはい、そうですね。
これあの別に放送には載せてはいなかったんですけど、
はい、
まあ、我々自称してましたからね、ポム企画チルドレンというの
は。はいはい。
まあ僕が、はい、その松田さんとやり取りさせていただいたメールの一部が読まれたんですけど、
はい、
まあそこに書いてある通りなんですよね。やっぱポム企画に影響を受けて、
はい、
でどういう表現があるかっていうのを模索して今こうやってやってるわけで、でそうですね、それでポム企画チルドレンとして公認されたのはやっぱ素晴らしい
そうですね
なというありがたいというか、
ありがたいですね、
うん、
ただまあなんかこう日記の方に、うん、こんな親ですまんみたいなこと書いてましたけど、
うん、
まあ、僕たちからしたらこんな子供ですまんっていうところがありますよね、
うん、
正直
そうやな。でな、やっぱポム日記に名前が刻まれたっていうのはやっぱりほんまに俺嬉しくて、
はい、
んであれやな、五十嵐さんとか松田さんからもらった肉声コメントよりも、
はい、
ポム日記で取り上げられたっていうのがすごい嬉しくて、
はいはい、まあ、呼んでましたもんね昔から、うん、
そうそうそう、もう何年来のあのねリーダーというかで、あそうそう、その日記に書いてあったんやけど、
はい、
そポムのアジトは一乗寺じゃないよっていう、
はい、
それがショックでしたね。僕何のために一乗寺に住んだんだっていうで、なんで勘違いしたかっていうのをちょっと見てみたんですよ、
はい、
あのポム日記の過去の文を見てみて、はい、そしたら当時あの左の人が住んでたのが一乗寺やったみたいで、そこを多分僕ポムアジトと勘違いして、
はい、
で右の人が住んでるところがポムアジトなんですよね。
ああ、
うん、だからまあじゃあ現にだから左の人とが住んでたからまあいいやみたいな一乗寺で
なるほど、
うん、一乗寺っていう街は好きやし、
そうですね、
うん、ということでね、で我々から五十嵐太郎さんっていうのはだからポム企画から見ると、
はい、
やっぱ師匠筋に当たるということで、はい、で我々から見たらだから師匠の師匠大師匠に当たるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
だからあのポム企画さんが五十嵐隊長と呼んでいるので我々は五十嵐大隊長とこれから
そうですね
呼んでいきたいと思います。
わかりました、
うん、ということでね、そのポム日記に取り上げられたり建築系ラジオで取り上げられたりして、はい、アクセス数がざっと20倍以上
まあね、もともとの、ね、絶対数が少ない
んです
ね、ま
あ、それはあるんですけど、
はい、
でだから僕らはだからこの声でしか知らない人たちっていう、
はい、
でその建築系ラジオのパイロット版を聞いて、
はい、
ここに多分飛んできた人っていうのはまだ結構コアな建築学生さんだと思うんですね。
まあそうですね、うん、確かに。
でまあその人たちからの苦情とか批判とかあのメールでどしどしお待ちしてますんで、
はい、
やめてしまえとか、
はい、
あのそういう意見とか、
はい、
頑張ってくださいとか、
はい、
こんなんやってくださいみたいな、
はい、
のとかね、質問とか、
はい、
うん、あの建築設計課題の採点ってどうやってつけてるんですかみたいな、そういう1回生からの質問とかでもいいし、
はいはい、
我々ね大学院生やってるんで、
はい、
あの設計課題の採点作業にも参加したことありますし、
はい、
その辺とかもお答えできると思いますし、
はい、
やっとインタラクティブなポッドキャスティングができたらいいななんて思ってる今日この頃。
まあね、うん、うん、まあ そんなにねめちゃくちゃ絶対的な、まあ、そういうことは言えないですけども、うん、少しでもお力になれればと思いますわ、
うん、そうやね。というわけで、
はい、
第30回の記念すべき今夜は、
はい、
ヤススケタイムサーガ。
サーガ。ヤススケタイムサーガ。
ヤススケタイムサーガ。こうずっと温めてた企画。
はいはい。
デブ対デブをお送りしようと思います。
はい。
でその安助タイムサーガーというサーガーって何かっていう、
そうですね、
ところなんですけど、
はい、
前々回のトピックでグラップラーバキ芸人というのをやらせていただいたんですけど、
はいはい、
あのバキの中でバキはあの週刊少年チャンピオンに連載されてるんですけど、
はい、
それが一時期ヤングチャンピオンに移った時期があるんですね、
はいはいはい、
それっていうのはあの少年誌では掲載できない内容だったんですね。
あ、なるほどなるほど。
でその何週かっていうのがその主人公ハンマーバキの初体験を描いた
はいはいはい、
ところでそのあの正シリーズには組み込まれなくって、
はい、
でバキサーガという単行本として出版されて、
はいはいはい、
そのハンマーバキの初体験が赤裸々に語られてる、
はい、
バキサーガっていうのを見習って、
はい、
我々もこの記念すべき30回のこの回に安助タイムサーガとして全編下ネタでお送りしたいなという、
はい、ああ、ワイダンってやつですね。
そうですね。だからあの今のパソコンでスピーカーで聞いてたり、
はい、
あとあの18歳以下の人は今すぐ来てください。
はい、はい、であとちょっと聞きたくない人もね、
うん、そうやね、
そういうネタ、
うん、
あ、ちょっと今すぐ聞いてください。何秒待ちます？
まあ今すぐ来てください。でもまあそこまでそのドギというあれはないと思います。
まあ、
あんまピーばっかりになっても面白くないんで。
ピー言えるんですかこれ。
はい、あのふさわしくない言葉には後でというかピーは入れていきますけど、
はい、
あんま P ラジオになっても聞いてる人も面白くないと思うんで。
あ、
かといって P を入れないと、
はい、
それこそね、
公
序良俗に反するポッドキャストを配信してるということで、
はい、
あの安助タイムのページ自体が潰されかねないので
炎上、
うん、でそうですね、そのデブ対デブ、
はい、
略して DVD
DVD
第1回の対決テーマとして、
はい、
アダルトビデオ、
アダルトビデオ
で私森幸が単体派、
はい、
で、深夜さんが企画派として、
はいはい、
あのアダルトビデオに関して、
はい、
まあざっくり説明すると、単体っていうのは女優さん、
はい、
名前のある女優さんで売り出す形態、
はい、
で企画ものっていうのはもうまさにだから企画で勝負という、
はい、
無名の素人さんみたいな人を使って、
はい、
そのだから誰か一人にフィーチャーするんじゃなくて、
はい、
企画自体で勝負していくというような、
女優が前に出るか企画が前に出るかっていうの
はその差ですね、
はい、
ということでデブ対デブ第1回の今夜は単体 VS 企画ということで、
はい、
やっていきます。そうですね、じゃあまずはじめにこう、まあ、単体派の僕から、
はい、
単体の良さや単体のちょっとパースペクティブみたいなものを、
はいはい、
紹介していきたいと思います。
はい、
僕らね、あの80年代前半生まれ、
まあそうですね、
だギルガメッシュチルドレンですよね。ギルガメッシュナイトギルガメッシュですよね。
確かに、
うん、これ番組の初めにやろうと思ったんやけど忘れてだから今やりましたけどギルガメッシュって、
はい、
でだから桜木瑠衣はもう一世代上なんですよね。桜木瑠衣あんま知らないじゃないですか。
確かにちょっと名前聞いたことあるな、
ね、うん、そうそうそう、名前は知ってるけど、
はい、
どんなんか分からへん世代なのよね。だから僕らの始まりとしては、
はい、
やっぱ城あさみ、結城ひとみ、結城ま
い
こ、
はい、
そのあたり、
はいはい、
であのギルガ、まあ、結城まいこはギルガメ出てないけど、
はい、
あのギルガメッシュナイトに出てた人たちっていうのが、まあ、僕らの始まりというか、はい、出会い、
出会い、
うん、
確かに、
そうそう、で水谷圭とかね、
はい、
でその辺のだからいわゆる疑似挿入時代っていうのがあって
疑似挿入、
うん、疑似挿入
何ですか？
で実際にはこう本番をしていないという、
はいはいはい、
本当の演技というね、
はいはいはい、
だからクラスには一人いたやんか、あの疑似挿入を見分けるあの観察眼を持つ、
ああいましたかね、
うん、AV ソムリエ的な
ええように言ったけど
おったよ。あ、これ記事。あ、そのビデオ記事やで、みたいな。
あ
で、そうやね。そっから、ちょっと時代は流れて、
はい、
小室由里が出てきたんですよね。
はいはいはい。
で、小室由里が本気のセックスをしてたんですね。
ああ、そうなんですか。
そこでだから疑似挿入の時代は終わって、
はい、
本気の、あの、撮影、小室より若菜瀬那、このあたりがだから、
はいはいはい、
本気代表というかね。
はい。
でもここで一旦ルックスが落ちるんですよ。
はいはいはい。
で、城あさみとか結城瞳とかは、ちょっとアイドル的な可愛さがあったじゃないですか。
はいはい。
で、そこから比べると、だからその、本気になった分、
はい。
まあ正直な話、ルックスはちょっと落ちてるんですよね。
ああ、なるほど。
でもそれまでもなんかだから、そんな、めっちゃ綺麗な人っていうのは、AV 女優の中にはいなかったんですよね。
はいはい。
うん。で、その時代の終焉であり、
はい。
あの、美女が AV に出るという、始まりといえばやっぱり、川島あずみ。
はいはいはい。
やっぱここが転換点だと思うんですよね。
はいはい。
衝撃的だったじゃないですか、川島あずみ。
ああ、確かに。
あのパッケージもそうやし、
はい。
え、マジでっていう、こんな美少女が、みたいな、はい。あの衝撃いったら忘れられないですよね。
確かになんか可愛かったっていうか。
あれだからちょうどだから高校上がるぐらいの頃。
はい。
で、そうですね、川島あずみが転換点ですよね、やっぱり。
はい。
で、そっから本当に可愛い人っていうのが、街歩いてても振り向くぐらい、
はい、
というかそれこそ芸能人並みなんじゃないかというような可愛い人たち、ルックスのいい人たちが、
はい、
あの AV 女優としてデビューするようになって、
はい、
で、それだけじゃもうどうにもならなくなってきて、
はい、
だそのすごい昔で言えば、多分 AV に出たいと思えば多分誰でも出れたと思うんですね、
はいはい、
正直なところ。けどもそうじゃなくなってしまって、
はい、
あのだから飯島愛はその AV 女優から芸能人になりましたけど、
はい、
その最近の流れで言うと芸能人が AV 女優になるっていう、まあ、そういうステータスがないと、
はい、
AV 女優になれないっていう
単体の、はい、
でそうですね、だから一番有名なところでいくと半田笹、
はい、
あのやりすぎガールの、
はい、
やりすぎコーチの中のやりすぎガールとして活動してた、
はい、
まあ、半田笹をはじめとするあの逆輸入時代に芸能界からの、
はい、
それでだから今だとこのパースペクティブを言ったっていうのはだからどんどんと単体女優の質が上がっているという。
ああ、そうですね。っていうかもうそういう女優さんになったとしても、
うん、
テレビ出てますからね今。
そうですね、だからそれこそだからなんて言うんですかね、そのあの可逆的なんですよね。だからテレビも出るし AV も出たまんまテレビも出るしみたいな、青い空夏目奈々、
はい、
ほのかに代表されるような。
そうですね、みひろとか。
うん、みひろは可愛いね。みひろめっちゃ好きや俺。
おあのキス我慢選手権好きやけどな。めっちゃ好きやけど、おもろいあれは。いやそれみひろが好きとかじゃなくて、あれは面白いなと思って。
そうやね、だからその単体女優の質自体の向上もあるし、
はい、
で僕自身だからそう演技っていうのはもちろんだからその設定があって、
はい、
そのまあ陳腐なドラマがあるわけですよ。
まあまあまあまあ、うん、
でそれ でやっぱ一人の人をフィーチャーしてやってるってところに僕は魅力を感じてて、
はいはい、
うん、やっぱだからそういう意味ではその企画よりも人が前に出てくる単体ものの方が好きなんですね、
はいはいはい、
で良さっていうのは単体の良さっていうのはそこにあると思います。
あ